バスケットオークラジオ。
はい、第189回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは、昨日酔っ払って喋りすぎたキシと、
旅先でのコスプレにハマっているフジモンです。
イエイ、こんにちは。
こんにちは、
フジモン。久しぶり。
久しぶりでございます。
今日こんにちはって言ったのは、今日は2017年8月25日金曜日、なんと13時8分。
はい、
この時間だと楽だね、バストラ。
楽ですね。
やっぱりいろいろみんなね、予定があるからついつい夜遅くになっちゃって、
はい、
編集なんか終わったら2時3時なんてザラなんですけれども、
今日は
これは楽に編集できるかなと。
はい、
うん、いや昨日酔っ払っちゃいましてね。ちょっと収録ギリギリまでちょっと外に出ていまして、帰ってきてすぐマイクのスイッチをオンにして収録開始したんですけれども、まあちょっと気持ちよく、話をしてしまい、まあ私も聞き直してみたら取って出ししたんですよ。
はい、はい、
もうくどい、騎士がくどいと。
たまにはなんかこの人たち酔っ払ってるんちゃうかって、こうリスナーにも分かるぐらいの、そういうのがたまにあってもちょっと面白いんじゃないかと思いますけど。
ありがとうございます。もう、
はい、
ありがたい優しいフォローとして受け取らせていただきます。やっぱね、昨日どう聞いてもくどかったね。ああ こんなのかと思いながらね、ああ一発のおじさんになれたのかしらなんてね思ってた、今朝の、バストラを聴取した感想でございましたけども、
それは楽しみにしてます。
あ、まだフジモン聞いてないのね。
え、
まだ聞いてないのね。俺のくどいやつ聞いてないのね。
まだなんです
よ。いやそうしましたらバストラ始めましょうか。
はい、
今日の朝は全中ベスト4が出揃って決勝がけのゲームが行われてたわけですよね。
はい、
どこどこやったっけ。
まず、高須中学と、
はい、
西福岡中学。
そうですね。
はい、
それから富谷の中学校と小座中学校か。
地元沖縄の小座中ですね。
ここまで破竹の勢いで進んできた小座でしたけれども、富谷に62対45で敗れています。
はい、
そしてなんといっても兵庫県から出てきている高須中学校なんですけれども、これはね、何とも言えないね。まあ負けちゃったんですけど、高須は、81対56の25点差。
はい、
なんとデイビッド選手が1ピリで3つのファールをしたみたいですね。
そうですね。
何が起こったんだろう。そしてちょっと会場にいる方から情報がキリさんの方に入ってまして、バストラスタッフはもうみんなね、あの同じ LINE でみんな見てたわけですけれども、
LINE の実況中継みたいになって
ね、
楽しかったですけどね。
現場にいるような雰囲気で、
これ仕事だったらやばいっす。仕事になんないっす、
それね。
こんなの来ちゃったら。
藤本さん今日休みなの。
はい、
いや僕仕事にしたからね、仕事にならないってまさにそれですよ、本当に。
ですよね。
ほんでちょっとデスクワークを後回しにして、
はい、
外回りでね、区役所に行って証明書を取ったりとか、銀行行ったりとか、はい、ちょっと動きを後でしないといけないのがあったので、はい、そっち先やろうと思って、そういったらメール見れるじゃないですか、 LINE が。午前中そっちだって言って、そっちを走り回ってるとちょっと遅れちゃった感じなんです。すいません。
いや
仕事にならないよ、それは。
いや、もうこういう LINE 見てると、まあ、ただ結果をつらつらって見てるだけだったらまだいいのかもしれないんですけど、絶対、えっていうのがあるじゃないですか。だからやっぱ気になっちゃって無理なんですよね。
そう、そしてね、これが知らない人のタイムラインとかを見てるんだったらいいんですけど、
はい、
ちょっとうんと思ったら聞けちゃうっていうね。
う
ん、これはどうなのってやっぱりどうしてもね、分からんとこあったら言っちゃうし、そこ突っ込まんかったらずっとタイムライン流れていくから、分からんままどうなってんのどうなってんのってなっちゃうと困るんで、やっぱ聞いちゃうんですよ。まあ、それがね、仕事ができないっていうことになっちゃうんですよね。
そうですね。
いやでもまあそれぐらいエキサイトしましたよ。
いやそうだと思いますよ。でスコアの移り変わり見てるだけでも気になりますからね。
なりますなります。そのえっていうシーンの最たるものが、デイビッド選手の1ピリで3つファウルっていう、はい、あそこでしたね。
はいはい、
いやこれどんなファウルだったのかちょっと見ないと何とも言えないよね。
まあ果敢に西福岡の選手がカットインしてってってとこだと思うんですけどね。あ
そういうことか。
それ以外はなかなかちょっと予想つかないというか、まあ、どこのポジションもアグレッシブって印象があるんですよね、西福岡のバスケットって。
そうなんだ。
去年のは見たことあるんですよ。
どんなの、は
い、やっぱりその全員がもうどっからでもカットインしてくるしアグレッシブなので、パス回しも早いし、
でも全員がカットインしてこれるっていうその、ね、全員がそれ持ってるっていうこと自体すごいよね。
いや本当そうなんですよ。なんで普通の中学でこんなメンバー集まるんじゃっていう話なんで、まあ、ミニバスからの流れとかがもうずっとあるんだとは思うんですけどね。トヤロなんかもそうじゃないですか。
そうか、ミニバスから集まってるんか。
多分まあそういうのがない限り、そっか集めるかっていうふうにしない限りは、なかなかこんな毎年毎年なんていうふうには。
そうですよね。
だから県の1位2位とか県のベスト4ぐらいまでだったら、もしかしたら先生が徹底的に鍛えることによって入ってくる選手を徹底的に鍛えてってなるかもしれないんですけど、全国のベスト4の常連とか、それはさすがにちょっと普通に来てるか、ね、生徒だけでっていうのはちょっとなんか無理があるんじゃないかっていうのはどうしても感じてしまうので。
そうやね。でやっぱりよくあるのはその学校または先生が集めてるんじゃないかなっていう感じで言われるんですけど、僕もねそう思ってはいたんですけど、やっぱり自分が年頃の、まあ、中学生の娘いるんですけれども、そうなってくると集めるよりもなんとか越境してでも入れたいって思うのが親心ですよね。
そうなんです。だから集めるというより集まってきちゃう
そういうことやと思うんですよ。
理解が一致してっていう感じなんですよね、きっと。
そうですよ。だきっともしかしたら知らない方は、わあもうあそこ集めてどこそこ集めて、ね、言われる方もいるかもしれないです。集まってくるんですよ。で我が子がいたら、でちょっと頑張りたいっていうね意思を持ってる自分の我が子がいるならば、
はい、
そこに行きたいって言い出したらなんとか行かせますよね。
ですね。
ねえ。
で実際だいたい親も、そのミニバスの時とかにそこそこの実力持ってると、もう親も子供のファンになっちゃってるから、もっと子供を上に行かせたいと思っちゃって親も完全に乗り気ですよね。
そうなっちゃいますよね。
下手すると本人より親の方がもう先にもうそっちを考えて動いてたりとか、だんだんもう慣れちゃいくやでみたいな。
そうやね。それともう一つはその公立中学校行くんやったらその学区がやっぱあるんで。
そうですね。
そこにまあ普通なら行くと、そこで行けてたらいいんですよ、はい、例えば先生の技量がどの全国とっても一緒だって言うんだったらそれいいんですけど、あの平均以下って言ったらおかしいですけど、バスケのコーチするためにはみんな教員にはなってないと思うんで、バスケのコーチングとしては欠点9大点だよっていうね、そういう崖っぷちの子供もいるわけじゃないですか。
そうですね。
でも子供には能力がある、
はい、
でも校区としてはもう終わってる、ここの選択肢を縛るっていうのはねできひんのちゃうかなって思いますね。
そうですね。クラブチームと海外みたいにね、学校とクラブチームの役割がこうきれいに分かれてるわけじゃないんで、あと地域にもよるっていうのもあるでしょうし、まあ、そういうところがはっきりするまではこういう状況っていうのはずっと続くんだろうなっていうふうに思いますね。
そういう意味でもやっぱりクラブ化進んでいったらな、
はい、
いいんちゃうかなって思うんですけどね。
ちょっと詳しくないんですけど、例えば関東のある地域では、はい、そのどこ中かどこ中に通うか選べるなんていう時もあるんですよね。なんか
そうなんですね。
ただそれも近くのいくつかの中学校の中でなんていう選択肢だと思うので、だから田中力君の坂本中なんかは、特に推薦で集めてるって話聞いたことないし、たまにこう女子も何年か前ちょっと強い時があって大岡に行った子がいるとかいないとかっていうのはなんかあったんですけど、
はい、
でも毎年坂本中出てくるわけじゃないので、坂本中なんかは取ってるわけじゃないんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほど、まあ、本当そういう情報って出てこないもんね。
そうですね。あとはもうそんなにワンサカっていうんじゃなくて、2年に1回ぐらいちょっと1人ぐらいちょっといい先生引っ張ってきてるってこう目立たないようにしてるなんていう学校もあるかもしれないですよね。たまたますごく上手い選手がその住所を登録できる親戚が本当にその中学の近くにいて、じゃあそのね、お宅に住む形にして、その中学に関することができるじゃんっていうところが一致したら、じゃあもう決まりだみたいなことで、その中学に越境してこう入るとか、中学だと割とそんな感じなのかもしれないですよね。沖縄なんかはやっぱずっと家族も親戚も沖縄方面に住んでるって方多分多いから、結構北と南で結構広いですけど、あの北の方にあるすごくうまいこう野生児的な感じの子がちょっとこう長崎内の方にある強い中学校に行きたいとか仮に思った時に、おばあちゃんがそっち住んでるからとか、そんなでこううまく、例えばですけど、まあ、そんな風にしてうまくこう、ね、強いところに通ったりなんてこともしてるかもしれないですし、いろんなこと考えるでしょうね多分
ね。
私たちはいろんな生徒見てるうちの誰がこうあれがこうみたいな感じですけど、やっぱその過程にしてみたらその子のバスケ人生かかってるんで、なんとかしてこの子を例えばどこどこ中に通わせる方法はないだろうかとか、絶対試行錯誤していろんな人の知恵を借りて考えて多分やってるっていうのがあるんじゃないかと思うんですよね。
そうやな、何やでや本当に、
まあ、正解はないと思うんですよね。それを批判する声もあれば、その子の将来考えたらやっぱりいい環境やらせた方がいい、だってそれ以外に彼を伸ばす方法あんのかって言われたらないっていう話にもなるわけですし、
そうやね、
難しいところですよねここ。
なるほど、
親の影響大きいですよねやっぱり。
大きいですよ、
それしかないですよね。
子供がいくら言ってもね、やっぱ親、大きいどころか親次第ですよね。
いや、本当そうですね。
ね、さてさて、その準決が終わって、今から、まあ、決勝が3時ぐらいからかな、始まるわけですけれども、富山対西福岡っていう決勝カードになりました。で、女子の方も、福岡上がってきてるんでしょ
う？そうですね。
僕も詳しくないんですけど、女子はどことどこになったんやろ。
あれ豊野が負けちゃったんでしたっけ、埼玉の、
埼玉の豊野負けたんですか。
福岡とどっかだったんですよね、もう一個、京都聖火だっけ。あれ
京都聖火上がったの。いや、ちょっと待ってよ。
はい、
決勝カード分かりました。豊野と、
はい、
西間、
はい、
ということですね。今まさにオンタイムでやっているようです。
まあ名門同士ってことなんですかね。
1ピリ残り2分33秒西間タイムアウト、豊野の8点の西間10点。
私のイメージだと福岡は最近は西間が出てるのかもしれないですけど、本当はオリオのイメージがすごく強いんですけどね。
オリオはこの組み合わせでは左下にいたのかな。そうなん、
本当昔から強いです。
本当に不思議だねこれ。全国で勝ち上がるって公立中学校で
先生もずっと一緒っていう感じなんですかね。
どうなんすかねこれ。
まあ多分このラジオを聞いていて、リスナーさんの中にそのことを言わせてなんて人いるかもしれないですね。
いや本当につぶやいてほしい、ツイッターで、バスケトークラジオのハッシュタグをつけてつぶやいてほしい。
なんかちょっとすごいことになりそうですけどね、うん、これ本当にこれが通常のあれになったら、
うん、
ちょっと変なこと書かれてないかとか、ちょっとこれは載せちゃまずいでしょっていうところがちょっとこう発展してないかっていうのを見張ってないと危ない危ないっていうのがあるかもしれないですね。
ああ、本当やね、これは
詳しい方がい
る、うん、あまり詳しすぎますよっていうこととかね。
そうですね、
うん、なるほどね。
いやー、でも思った以上に盛り上がってますね。
いやー、本当に僕はもうバストラのおかげで、まあ、
はい、
ねえ、バストラなかったらそこまで注目してないかもしれへんし、やっぱあとはね、高須ですよ。高須中学校をやっぱり応援したいなと思ったんで、兵庫県やし、
私に情報をくれてた沖縄の友人がですね、
はい、
今日会場に見に行こうとしたら入れなかったらしいです。全中で入れないって、なんかそんな話聞いたことないですよ。
入場制限かかったの、
まあ、地元小座が来てるってのもあると思うんですよ。
やっぱり沖縄だからじゃないそれ
多分、はい、それがでかいとは思うんですけどね。
なるほど。
いや、それにしても全中で入れないって今まで聞いたことないんで。
そうやんね、
随分熱がやっぱり
上がってきてる、
上がってきてあるんでしょうし、
うんうんうん、
逆に応援に沖縄に来た以上は、うん、残りも見てこなんていう感じになってる人もいるのかもしれないですしね。
うん、いや、神戸のね、娘の先輩ご家族も、
はい、
沖縄見に行ってましたからね。
まあそうですよね。
今も行ってるのかな、どうなんやろ。
まあこぎつけて沖縄に行くチャンスでもあるし、
すごい盛り上がってるね
ですね。これは決勝の結果も楽しみでございます。
そう、
はい、
今ね、女子1ピリ終了、
はい、
豊野の三島14対19、三島が勝ってます。
お
ー、1ピリ終了、
うん、
いいそうですね、はい、うん、さてさて、ちょっと前中はこのまま経過を待っておいたとして、
はい、
今日はちょっとなんかネタ持ってきてくれてる。
まあいくつかあるんですけど、
うん、
まずは、うん、ですね、今、うん、あのアンダー 18U18、
うん、
が行われてるんですよ。
ほう、行われてるって、何、練習会ゲーム、ごめん何も知らなくて。
本当は、うん、本当は今年アンダー19だったんで18がないみたいなんですよね、
うんうんうん、
だからその代わりに日韓中交流戦っていうのが行われてるんです、今日からです。
お
ー、で、うん、そのメンバーに誰が選ばれてるかと、うん、まあ、男女それぞれ12人ずつ、まあ、高校生のインターハイで暴れたメンバーがこう、うん、選ばれてるわけですよね。
ちょっとそれ楽しみやな。
これね、まあ、当然、
うん、
育英と演じたその土浦日大の、
高原
マシンは選ばれてますよ。
高原君選ばれてる？
選ばれてますね。一番上に名前載ってます。
一番上とかあるの？
あんま関係ないんだと思うんですけど、選ばれてたのがその高原君ですね。うんうん、で、一船の小泉君。
小泉君。
で、第一の松崎君。
ああ、松崎ね、はい。
あと明星の八村くんとアレクサンダーくん、
うん、相原アレクサンダーくんね、
そうです、
うん、
で大堀くんの、大堀の井上くん、
ああ大堀の井上くんセンターの声ね、
はい、
うん、
あとは東光学園のセンターの宮本くん、
おお、去年から出てた、
ええ、
ほうほう、宮本くん、うん、
であと中部第一の坂本、
中部第一の坂本くん、はいはいはいはい、
はい、それ以外は実は私はそんなに実は詳しく知らない選手だったんですけど、
はい、
まあまあこの子知ってるかな、招致深いのこれ常田くんですかね、
あ、僕知らない、
キャプテンかなんかの子かな、あと洛南の津田くん、
あ、じゃあこの津田選手ね、うん、
そうですね、
うん、
あと福島南の半沢くんって言って、うん、まあ、去年強かった時に唯一2年生でスタメンで出た子なんですよね。結構シュート入る子でしたけど、で最後に、
うん、
広島南から選ばれてます。
すごいな、広島南入った、
はい、
うん、
ですね、これ8番の深渡瀬くんっていうのかな、これ正確な読み方が深いに その後渡るに瀬なんで深渡瀬って読むのか、ちょっと名前間違えたらごめんなさいなんですけど、
あ、深渡瀬か深渡瀬かなんかそうなんですか、
ね、はい、まあ、約91センチの子です。さすがに私ちょっと広島南がね、インターハイ結構活躍したし、うん、でその選ばれてるだけのプレーどんなのかっていうのでちょっと私調べてみちゃったんですよ。
ああ、いいねいいね、どんなやつ。
でその試合は、うん、私が見たのは広島南対福岡第一、
ほうほう、
前半は広島南がリード、第3クォーター終わった時に同点っていう、そういう試合だったわけですよ、
うん、
だからまあ当然彼のプレーと同時に広島南がどういうチームなのかって今更ながらなんですけど、
うんうんうん、
ちゃんと見ることができて、
なるほど、俺も
と思ったわけですが、
うんうんうん、
でこの深渡瀬君というのは191センチ、
うん、
でもう一人189センチの1年生でスタメンの子がいまして、
うん
うん、この2人がゴールスターをこう、まあ、ツインタワーっていうほどじゃないかもしれませんけど、ゴールスターをこうしっかり2人で守ってるっていう、うん、でこの深渡瀬君というのは、うん、ちょっといろいろ調べたらジュニアとか、うん、そういうのには中学の時全く選ばれてません。
へー、
どんな感じのプレイヤーっていうか見てたら、まあ、南で一番背の高いプレイヤーなんですけど、
うん、
ぶっちゃけあまりゴールを背にしたプレーはしないです。
え、そうなんだ。
だからフォワード的なプレー、まあ、チームで一番背高いんでリバウンドはめちゃくちゃ頑張ってるんですけど、
うんうんうん、
オフェンスの時はもうぐるぐる走り回って、
うん、
まあ、もちろんそのガードに対してスクリーン行ったりとかそういうプレーは当然やってるんですけれども、
うんうんうん、
ポストプレーとかあんまりやんないんですよ。
へー、
1年もう1人の189センチのもう1人1年生のセンターの子がまあ割りかしやるんですけど、
うん、
だからまあもしかしたら南の監督が将来をこう見据えて、
なるほど、
カットインなんかも結構45度ぐらいのところはキレのある動きとかしてましたし、
へ
ー、なんかホリニール選手みたいでしたよ。
なるほど、
ホリニールなんかちょっと180後半とか190のオールラウンダー的な選手ってよくいるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね、あんな感じのちょっと思わせるようなプレイヤーでしたね。
なるほど。ちなみに、はい、今ちょっとお名前、名前サーチっていうウェブサイト調べて見てると、
はい、
やっぱり深渡瀬と読むそうです。
やっぱそうですか。
はい、
うん、8番ですね。
へ
え、これ見てたんですけど、うん、まあ、福岡第一に対しても全然こうなんて言うんでしょうね、
逃げない、
名前負けするわけでもなく、
うん、
思いっきりのいいバスケをしていて、
うん、
でみんな速いし、
うんうんうん、
これ、まあ、ベスト8に入ってるってことはウィンターカップの時もそんなに悪くない位置に行けるっていう風に考えれば、
うん、
まあ、初っ端いきなりその北陸だ土浦だとかそういうところに当たんない限りは、
うん、
まあ、2回は勝つんじゃないかなって感じしますね。
ああ、そうなんだ。
これは強いっす。
すごい嬉しいな、フジモンから強いって言ってもらえるっていうのは。もうそれはたくさん試合見てはる人やから、
これ行くやつやったら結構危ないですよこれ。ちょっとタイプ違いますけどね。
うんうんうんうん。
でついでにその時に要は福岡第一のプレーもよく見れたわけですよ。
うんうんうん。
まあ、実はあまりよく見れてなかったんですけど。
あ、そうなんだ。うんうんうん。
そしたら松崎君はもちろん上手いんですけど、
うん、
勝負どころで結局松崎君が2本スリーポイントとどめで決めて一気に10点差ぐらいに離したっていう感じだったんで、さすがだなとは思いましたけど、
うん、
私がやっぱりその試合見てて一番目を引かれたのはですね、
うん、
ポイントガードの井出選手。
あ、井出選手ね、分かるよ、分かる分かる。俺
早い早い、これ重富兄弟と同じかそれ以上かもしれないですね。
うんうんうんうん。
あとお兄ちゃんが同じく福岡第一を出てて、
うん、
今日体大でスタメンだか出てていて、
うんうんうん、
まあ、トーナメントで日体大2部ですけど、ね、ベスト4に行って、
うん、
久々にこう強い日体大見れたってこうみんなで騒いでましたけど、
うん、
その原動力となった選手がお兄ちゃんにいらっしゃると。
なるほど、
はい。
まあ、兄弟は本当にこういう一戦兄弟って怖いよね。
そうですよ。だって前中でもアレセイヤ出てましたけど、
うん、
アレセリアの今一番点取ってる子っていうのがサラスナ君って思うかな、
うんうん、
でその子のお兄ちゃんが今年のアレセリアのキャプテンで4番の子でやっぱすごい上手いんですよ。兄弟でやっぱこうね、
うん、
まあ、分かりやすいですけどね、同じ高校で、
うんうんうんうん、
兄弟揃ってキャプテンだったりとか、
うんうんうんうん、
うん、
そうやすごいな。
なんで ちょっと広島みなみは私ちょっとこう新たな注目校として挙げさせていただきますね、
うん、おお加わりましたね、
いや面白いですね。
速さでいうと帝京長岡の8番ホーリー選手は、
ホーリー選手は速いというよりかは、うん、ボールハンドリングが鬼って感じでしたよね、キープ力とか。
いや速さも速かったよ、
まあ、速いですけどね。
でもあれ以上
南の方以上だと思いました
。マジかよ、すげーな。
いいですよ、井出くんは
すごいな。へえ、
はい、
ちょっと
でまた他のみんなもついてってるんで、やっぱもうなんか、うん、速攻っていうかもう本当になんか、うん、レベルが違うスピード、チームとしてのスピードを持ってるなっていうのは福岡第一に関しては感じましたね。
へえ、なるほど。これちょっと底上げのところですよね。南って今までそんなにもう突き抜けて強いっていうこともなかったけど、今回は食い込んでくるかもしれないっていうところですよね。
そうですね、
あの飛龍と並べて、
はい、あともう一個うん、ベスト8まで行ったチームに仙台高校あったじゃないですか、
うんうんうん、
鹿児島の、
うん
うん、あそこはそこでまた異色で、
うん、
まあ進学校ってことで練習時間がもともと
進学校なんだ仙台、
まあ国立を目指す人が多いらしいんですよ。
ほうほうほう。
って言ってもそのこいつあれですけど、全国的に進学校として有名なわけじゃないので、
うん、
深く多分九州の国立、
うんうん、
例えばその鹿児島大とか、
うんうんうん、
まあそういうところに行きたがってる人が多いっていう意味だと思うんですけ ど、
なるほど、
ただほとんどがみんな大学進学を考える学校で、
うんうん、
練習時間が1時間半ぐらいしかないらしいんですよ、
うん、
だからもうおそらくですけど、
うん、
体感使える前にみんなでアッパー済ませて、うん、入ってすぐもうボール使えるような状態を作ってやるとか、
うんうん、
多分いろいろ工夫はされてるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
だそういうチームが1個ぐらいはこうベスト8の中にあると、
うん、
なんかこう進学校に勇気を与えてくれるし、
そうやね、
なんか時間がないとか練習環境っていうのを言い訳にはできないなっていうね。
そうやね、うんうんうん、なるほど。
だそういうのがまたちょっとこう学生のそういうあれの良さっていうか、そういうチームも必ず1校ぐらいは出てきてくれると、
うん、
なんかちょっとこう面白いですよね。
そうやね。
高校野球なんかでもよくねそういう学校が出てきて話題になりますけれども
、うんうんうんうん、
それがまた盛り上がる一つの要因になるんじゃないかと思って。
なるなる、うん、なるほど。仙台ってそうなんや、練習時間もないんだあんまり
みたいですよ。
なるほど。
だからちょっとまあ前中のところから、
うん、
急に今度このインターハイの話までにねちょっと飛んでしまいましたが、
いえいえ、
まあそうですね。で女子の方は選ばれてたのが、うん、まあ、当然フォーからのガードのすごくうまいキャプテンの山本舞選手だったかな、
あの
辺は当然選ばれてたし、
うん、
あと大阪桐蔭の竹原玲羅さんとか、選ばれてましたよね。
選ばれるよね、選ばれる。
まあ女子の方が基本こういう時って成績がいいんですよね、
うん
うん、だからまあまあ、この辺の世代からの強化も女子はしっかりできてるんだろうなっていう感じはしますけれども、うん、
なるほど、
うん、っていうところですかね、
うんうんうん、そうやね。男子も女子みたいにさ世界にちょっと切っていってほしいよね。
なんか気になる話っていうか、前その、
うん、
この前日本がアジアチャンピオンに女子になったじゃないですか、また3回連続かなんかで、
うんうんうん、
あの時に中国の監督が日本を評して、
うん、
日本の優れてる点というのをいくつかなんかこう挙げてたんですよね。
ほうほうほう。
で一番やっぱおおと思ったのは、
うん、
あの体格で負けてることを、
うん、
マイナスと思ってないと。
あ
それが逆に、
うん、
なんかこう体格で負けてるからこそ逆に勝ってやるぜって闘志を燃やすいいこう発奮の材料になっていて、
ほうほうほうほ
う、全然試合の時にそれを恐れていないっていうのが分かるとか、
ほうほうほう、
っていうのがなんか一つとしてあったりとか。
なるほど。
あと育成世代の頃からの、
うん、
まあ、その育て方とか、
うんうんうん、
多分やるべきことっていうのをしっかりやらせられてるとか、
うんうん、
なんかそういったことはしっかりしてるんじゃないかみたいな感じのこともなんかその言葉の中に入っていたので。
ああそうなんや、
うん、ちょっとなんかネットに載ってたんですけど、ちょっとその細かい正確なことは忘れちゃいましたが、
ほうほう、
なんかそう解釈できるようなことが載ってたりしたので、
うん、なるほどね。すごいな、調べてるな藤本。
個すごい気になったんで、うんうんうん、やっぱりサッカーでもそうですけど女子の方が強い理由ってなんだろうなっていう、バレーボールもそうですけど、
うんうん、
結構考えるんですよね。
うん、なんやろな、ほんま女子はすごいよね。
そうですよ。
うん、なるほど。
あとはですね、うん、話は変わるんですが、うん、ちょうど昨日話なんですけども、
うんうん、
B リーグのプレシーズンマッチが始まりまして、
そうやんね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
まあ、私の大好きなブレックスが、
うん、
富山を呼んで、うん、宇都宮のブレックスアリーナで始まったということなんですけれども、
うんうん、どうだったんですか？
これね、スコアは67対60でブレックスが勝ったんですけど、
うん、
まあ、欠場選手がお互い両チームにかなりいましてね、
うん、
ブレックスは、うん、まあ、コンディション不足っていう表明の仕方でしたけど、
うん、
まあ、田臥選手、竹内康介、
うん、
出てません。
ああ、そうなんだ。
あとアンドリュー・ネイミックって選手も、うん、まあ、いて一回アルバルク行ってまた今年から復帰したっていうの選手なんですけど、
うんうんうん、
今回出てないんですよ。
あ、
で逆に富山も、うんうん、去年その生き残りをかけた試合でスリーポイント大爆発させた岡田選手っていうスリーポイントシューターですよね、
うん、
うん、が出てないですね。
あ、そういうの、
怪我とか、
うんうん、
あとブレックス遠藤選手も怪我かなんかでなんかやっぱ出てないですね。
うん、これファンとしてはどうなんですか、大丈夫なんですか？
ただですね、うん、多分この、うん、プレシーズンマッチでファンの人が何見たかったかっていうと、新しいメンバー見たかったんだと思うんですよ。
あ、なるほど。
新しいメンバーがブレックス の, そのバスケに何かマッチするのかどうかっていうのを、うん、
なるほど。
でほとんどがその新しい選手とかセカンドユニット的な選手がスタートで出て、
お
クライアンロスター以外は全員、キングスから来て北川選手と、
うん、
あと広島から来た鵤選手と、
うんうんうん、
あと福島ファイアボンズから来たセドリック・ボーズマン選手とっていう形で、まあ、そういった選手がスタートで出てたみたいなんで。
なるほど、うん、逆に言うと、逆に言うともうそういうシーンってもうこのプレシーズンマッチしか見れないかもね、
下手すると。でどっちかというとそのセカンドユニットの選手がブレックスの場合みんなどっか行っちゃったんですよ、うん、古川選手以外は。
ほうほうほうほう。
その最強のセカンドユニットって言われてた選手が出ていっちゃったわけなんですけど、
うん、
それと同じぐらいのレベルになるんじゃないかってぐらいの、うん、まあ、セカンドユニットの選手たちのデビュー戦を見られたっていうことで、
うん、ほうほうほう、
結構ファンの人は喜んでたみたいで。
あ、なるほど。
なんとプレシーズンマッチで2391人ですよ。
すごいね。おい、
で私の知り合いとかもツイッターでナウとか言って、うん、もうブレックスアリーナに朝の8時ぐらいに並んでシート敷いてる写真をなんかみんなに送ってたんですけど、
すごい。
試合夜ですからね。
へえ、試合何時？
試合多分7時とかそんなもんだったと思うんですよ。
ほんで朝の何時に並んでたって？
朝の8時半ぐらいから確かね、シート敷いて列に並ぶっていうのは確か OK っていうのがブレックスアリーナの場合あって。
へえ、
8時半だったと思うんですけど、それより前に置かれたら無効とかなんとかとか言って、なんか一応そういうルールがあるみたいで、
うんうんうんうん、すっごいねそれ。
まあ、満席ではないにしてもプレシーズンマッチでこれはすごいし、
すごいよ。
なんかね、土足禁止みたいなんですね、プレシーズンマッチに関しては。
そうなの？普段はそんなことないの？
普段はもう普通で入れるんですけど、うんうん、プレシーズンの時はなんか知らないですけど土足禁止なんで、履き物を持ちくださいってアナウンスが出ていて、同じアリーナなのに。
なんなんやろ
ですね。
ほうほうほうほう。
なんか多分そんなにもうすぐ片付けやすいようにとかなんかいろいろあるんでしょうね、シートとかどれぐらい引くかとか。
あ、なるほど。
うん、
うん、
あと土日じゃなくて1日だけだったりするので、なるべくその辺がこう楽に住むよりとか、そういう配慮なのかもしれないですね。
そういうことやきっと。
あとはマニアックな話ですけど、
うん、
長谷川監督なんですけどね、
うんうんうん、
右腕をなんか包帯ぐるぐるで怪我してたらしくて。
どうしたの？
選手を殴ったわけじゃないと思うんですけどね。
そうで、あることないことを祈るわ。
いや、雨の日に転んで普通にやっちゃったらしいです。
あ、そうなの。
まあそんなこともあり、なんかもう本当にブレックスの、あのファンの方とツイッターで私かなりつながってまして、なんかいろんな情報をくださるんで、見に行ってないのになんかいろんなことが分かってしまいました。
すごいね、やっぱみんなこうなると本当に今回の、全中じゃないけど、
はい、
もう全くオフィシャルな情報の配信が遅いわけで。
そうですね、
ね、こうなった時にどうするかっていうと、みんなやっぱり それぞれの知り合いとかブレーンを伝って、うん、情報集めてくるわけじゃないですか。
はい、これね、一つ聞いた話なんですけど、インターハイに関しては、割とその取った試合とかを、個人個人の人が SNS でこうやったりとか、あとはその記者の人たちがね、自分たち その会社のところに写真載っけたり、記事を早めに出したりするってことに関しての管理は緩いらしいんですよ。でもインターカップとかは、やっぱりそういうあのいわゆるビブス着て許可もらって、そのゴールの裏とかで写真撮ってるような人たちに対して、そのいわゆる本部というか、そっちの方よりも早く載せちゃったりするとかしないとかってことに関して、実は結構うるさいらしくて。
そうなの？
結構規制っていうレベルのものかは分からないんですけど、結構ねそういうのあるみたいですよ。
へ
え。インターハイは緩いから、それどっかこう協賛でなんかそのなんて言うんだろう、あの JX が絡んでるとかないから、割とちょっとこう自由に、その各そういった報道機関的なものが自由にやや、あのいろいろできるみたいなんですよ。私もそれ聞いて、じゃあ今度のウィンターカップ、インターハイに比べると多分他の会社とかの、そういうネットで配信される情報とかも、インターハイに比べるとちょっと遅いのかもしれないな、なんてことをちょっと気にしながら、いろいろ情報を見てみようかなと思ってます。
なるほど、すげえな、そのマニア情報。
まあ、あとは、そうですね、まあ、B リーグ先に、開幕は28とか9とかなんかその辺なんですけどね。
もうそうなってくるんや、早いな、1年。
その前にアーリーカップっていうのが来週から。
そうやね、アーリーカップもバストラで一度なんかお知らせしたことがありますわ、もうそんな時になってきたか。
そうなんですよ、でもこれまたアーリーカップの参加チームっていうのがなんかね、参加するチームとしてないチームがやっぱあるので、何しろこう西日本の方のアーリーカップ、なぜかレバンガが入ってますよね。
ああそうなんだ、
あれ西日本じゃない、東海か、
東海、
東海の方のやつにレバンガが入ってるんですよね。東海北信越のアーリーカップの中にレバンガが入ってるんですよ。で逆に東海の方にアイシン、いわゆるシーホースとかは入ってなくて、これどういうなんか希望者のみっていう感じなんですかね、これ。
そうなんちゃいます、やっぱお金がかかることでもあるやろし、
でその割には費用にお金のかかるレバンガが一番ね。これ大変ですよ、レバンガ今回、今回に限らずじゃないですけど、要は東地区じゃないですか、レバンガ以外は全部関東だから、レバンガ毎回関東に来なくちゃいけないんですよ、飛行機で。
ああそういうことになるね。
で逆に他の東地区ってすごく今年は移動費が重ならなくて楽でいいと思いますよ。レバンガと試合をレバンガのホームでやるとき以外は、移動費ほとんどかかんないじゃないですか。
そういうことか、そういうことか、
まあ、そういうところもこうチームの利益とかにすごい関わってくるっていうのは結構これでかいですよね。
だって1回の移動でほんまいくらぐらいすんの？
ねえ、なんか割引とかそういう変なの使えるわけじゃないですからね。
ねえ、選手も家に帰さなくて食事の手当や宿の手当なんかすると土日だけでも100万は下らないでしょうね。
いやそうですよね。
いや厳しいな
ですよね。まあ、賞金もなんかなんだっけな、昨日ちょうどそれで参加するチームの何人かがこう登壇してインタビューっていうのがなんかあったんですけど、で結局そのリーグ戦がこれから始まる前の大会ってことで、なるべく手を見せたくないっていうことを、まあ、サンロッカーズの広瀬選手はちょっと苦笑いしながら、あんまり手の内で見せたくないんですけど頑張りますみたいなことを言いつつ、 そんなリスクの中で戦う割には賞金額が低すぎるっていう半分ジョーク半分本気のようなセリフをですね。
ああ、でもそういうこと言っちゃうんだ。
川崎の釣り選手は言ってました。いや、こういうのどんどん煽ってほしいですね。
うん、そうやね、う
ん
う
ん、夢がないですもん。
いや確かに、うん、ほんで そこ自由に発言できるっていうのもいいね。
そうですね、
やっぱりこうリーグと仲良くするために観光令が敷かれてとかあるのかなと思ってたけど、うん、やっぱりそういうこと言えるんだ、言ってほしいし。
そうですね、うん、まあ、それぞれのラインだとは思うんですけど。
ちなみに賞金額っていくらなの？
いくらだったっけな、ちょっと私も忘れてしまいましたそれ。あ、でも確かね、何百万とかそんな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。試合回数も少ないですしね、下手すれば2回勝てばいいわけですからね、シートのチーム。
そっかそ
っか、まあ、3大カップにしたいみたいなことをね、大川津山は言ってて、これと多分オールジャパンと B リーグのそのチャンピオンっていうことですかね、3大大会っていうのは多分
そういうことでしょうね。なるほど、
まあ、ストークスは出ますよね。
ストークスは出ます。
ストークスは最初熊本と対戦ですね。これやりにくいな。
あ、そうなんや。あ、熊本やったんだ。
なんかいろんな意味で盛り上がってますからね、復興も兼ねて。なんかすごくこう復興にお手伝いとか熊本の選手みんなこう
関わってるよね。
で勝つとキングスと当たるというね。
キングスは強いやろ。
強いっすねこれね。
めちゃくちゃ強いやろ。
そうですね、これ面白そうだな。
面白いよね。
松崎選手の活躍にも期待したいですね、西宮。
そうね、松崎、堂原、谷選手。
あれちょっと私知りたいんですけど、ストークスショップってあるんですか？なんかグッズ売ってるショップってどっかにポツンと。
あるのかな。一応そのインザペイントとかユニフォームの提供を受けてる会社があるんですけど。
わかります。
あのヤングショージっていう会社が直営でやってるお店が全国7店舗あるんですけど、そのうち神戸店っていうのは、そこストークスのグッズは買えますね。
そうなんですか。今度行ってみようかな。
今度神戸に来た時はぜひストークスグッズ屋さんちょっと、その直営店舗の中にストークスグッズが置いてありますよ。
あ、いいですね。そのどっかの会場かネットじゃないとなかなか買えないっていうね、なんかそういう感じがするので、やっぱそういうショップももうちょっとあるといいですよね。
そうそうそうそう、
そっか。まあでもこれからもう本当に、で大学の方もリーグ戦が始まりますしね、関東も関西も、
そうやね、
バスケがますます熱くなる季節ですよこれから。
いや本当に本当に。リーグ戦はどうなりそうですか？独協大は
大変ですよ、もう本当に
大変です。どうしてですか？
やっぱ学校の数も本当に多いので、もう対策もそれだけしなくてはならないですし、どこのチームも本気で来ますからね。
そうやね。もうスカウティングとかするんですか？
まあそれは内緒ですけど、とにかくあの春のトーナメントっていうのが、まあゴールデンウィークの時にあるんですけど、やっぱりそこの時とは全然違うチームになってる場合が多いんですよね。
なるほど。
まあ下級生が馴染んでる場合もあるし、まあ就活で抜けてた4年生が戻ってきてく、あのチームの雰囲気が変わるとか、
こんなやついなかったよみたいなのとか、
まあそんなのも出てくるでしょうね。全く読めないというか、まあそれは相手も同じことなんでね。まあリーグ編成のなんかこういろいろ変更なんかもあるので、1部チームと2部チームと3部のチームの数が今までちょっと違ったんですが、1部2部3部が全部12チームずつになるのかな。
あ、そうなんや。
なんかそういう風になんかちょっと編成が変わるので、まあそういったこともあってよく変わるんですよ、リーグ編成がいろいろと。
あ、そうなんや。
ひどい時なんか2部の A と2部の B なんてって2部を2つできたとか。
そんな時期もあったんや。
その下に3部があって、なんで2部だけ2部の A と B に分かれるんだみたいなね、わけわからない時も ありましたし、
何か理由がでもあったんでしょうね、その時。
多分、いろんな噂ありましたけど、そういう風にしないと、本来2部にいるべきチームがこのままだと3部っていう風になっちゃってまずいから、2部のそういう力を持ってる方の大学のチームが
ちょ
っ
と危ない
位置にいたとか、そういう噂もありました。
あ、なるほどなるほど、
理由も分かりません。
なるほど、実質3部やけどうちは2部だよって言ってスカウト行ったり、
そういうのためになんかこうしたらどうかっていうのなんかこういろいろ根回ししてこうそういうのをこう通してる人がもしかしたらいたのかもしれませんし、
あ、なるほどね、
本当に良くするための変更とは思えないわけわからないのとか結構ありますからね。
あ、それ残念、一番
そうですね、
バスケの育成とかね、選手の育成を最優先に考えたってほしいよね。
例えばあの切り箱に関してのなんか質問とかあったんですよね。
あったんですよ、
うん、
そうそう、なんかね、その心に関する精神に関することなんですけれども、ちょっと止めますね、
はい、
ありましたありました、藤本さん、
はい、
言いますよ、
はい、
切り箱を投稿します。いつも楽しく聞いて勉強させていただいております、今回岸さん、キリさん、トモさん、フジモンさんに教えていただきたいのです。うちの子中学校でバスケットをしているのですが、素晴らしい指導者に恵まれて、練習させていただいております。しかし技術面はチーム全員指導していただいたおかげで持っていると思うのですが、精神面で負けてしまう場面が多々あるような気がします。で、精神面を鍛えるためには人より練習した、相手には絶対負けないという自信が 大切だと思うのですが、それ以上に精神面を鍛えるにはどうしたらいいのか、方法があれば教えてください、よろしくお願いしますということです。
難しい話ですね。もうキリとか答えてるんですか。
昨日のバストラで答えてます。
そうですか、
はい、
そうですね、中学生とかですよね。
そうなんです。
いやなんか、昔そういう意味で精神的なところがどうこうってことですごくこうきついことをやったりやらせたりっていうのはすごくあったじゃないですか。
ありました、
だから実際はそういうところで精神鍛えるしかないっていう流れになってるところもあるんだと思うんですけど、ただ私がよく感じるのは、そのやり方でやるとですね、まあ、賛否両論あると思うしレベルの違いの問題もあるかもしれないんですけど、例えが悪いんですけど、こうド M 君がただ増えちゃうだけなんじゃないかって気もするんですよ。
あ、いわゆる、なるほどなるほど、
受け身的な感じだったりとか、
受け身だね、
本当に耐える力はあっても、耐える力と、いざという時の勝負で相手に勝るっていうのはちょっと違うと思うんですよ。
僕もそう思う。
勝ちたいって気持ちが強いっていうのと耐えるっていうところってちょっと違いますよね。だからなかなかそれ以外に方法がなくてってことなのかもしれないです。だから結構海外とかだと、やっぱりもっとメンタルトレーニングとか、結構いろんなのあるじゃないですか。日本ってそういうところぶっちゃけ遅れてると思うんですね。
あ、なるほど、
今やっとあのトレーナーっていう人たちの仕事っていうのはずいぶん増えてきて、いわゆるコンディショニングについてだったりとか、あとスポーツ栄養士とかね、いろんな人がこうどんどん最近は結構表に出てきて、実は強豪校を支える裏にはこういう人たちの活躍があったなっていうのがこうどんどん出てきてると思うんで、そういう意味でやっぱそのメンタル的なところをこう日頃のなんていうんですか、考え方、物の考え方っていうところでトレーニングしてあげるしかないのかなってっていうのはあるんですよね。
なるほど。
私あの実はある先生のファンで、あのスラムダンク勝利学っていう本を書いた辻先生っていう方ご存知ですか。
もちろんで、この夏の娘の読書感想文はそれです。
そうですか。
はい、
私公園にも行って、まあ、話したこともあったりとか。
すごいな。
はい、あの方の書いた本も読んだりとか、実はあの先生の教材とかも実は買って自分で勉強したこともあるんですけど、ちょっとねこう言葉では簡単なんですけど、やっぱ解釈の仕方がいろいろあるので、その辻先生のその言葉を聞いてたり見たりしてても、ピンとくる部分と来ない部分ってあるんですけどね。
ほうほうほうほう、
なんか逆に何が何でも勝たなきゃとか、うん、勝たないとなんかまたこうみんなに迷惑かかるとか、うんうんうん、そういう感覚になっちゃうと、うん、逆にミスをしてしまうっていうのがあるみたいなんですよね。
なるほど。
とらわれるって言い方をよくしてるんですけど、
うんうんうん
うん、でも勝ちにこだわるってことは、
うん、
とらわれないのは無理じゃないですか。だからいかに平常心で臨めるかっていうところがやっぱりいざという時に勝てるか勝てないかっていうところの鍵になるっていう感じがして。
あ、そうですよね。
だからまあそのもしかしたら、
うん、
その技術で勝ってるのに、
うん、
接戦で負けちゃったっていうことに対して、
うん、
負けた理由がメンタルだっていう結論自体がもしかしたらそうじゃないのかもしれないなっていう。
究極的だな。
答えになってないんですけど。
いやいやいやいや、考え方がそっちの方向もあるなって新しい気づきになるわ、それは面白い。
だからまあ逆にじゃあチームの中でどうしたらいいかって言ったら、日頃からこう残り何分で逆転するための練習をするとか、
うんうん、
よくノスロ工業が昔からやってた方法とか、バスケの練習の中では日頃からそういうことをやってって平常心で、
うん、
日頃からそういう緊張感の中でやって、
うん、
いざという時にもちゃんときちんとご判断ができるような練習をしていくっていう、
うんうんうんうん、
気持ちばっか強すぎちゃうと逆に向きになって行き過ぎちゃったりとか、
うんうんうんうん、
今日のデビット君の1クオーターの3ファウルなんていうね、
うんうんうんうん、
下手するとそういうことにもなっちゃうかもしれないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからメンタル強いっていうのはなんか負けん気が強いっていうのももちろんそれは一つの要素なんですけど、
うん、
いかにそういうどんな場面でも落ち着いてプレーできるかっていう、
うん、
そっちの方がどちらかというと究極のようなプロゴルファーみたいな。
うん、でそれが精神強いとも言えますからね、うん、気が強いっていうことと精神が強いっていうのはまた別なんで。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
特に日本人っていうのはやっぱその海外の方々と比べても、うん、そういう表にねこう闘志むき出すとかっていうのはこう文化的にもあんまりこう得意じゃない人種だから、
うんうんうんうん、
だからどっちかっていうと平常心っていう方で攻めていった方が、
うん、
いいのかななんて。
なるほど。
私は思っちゃったりなんかする今日この頃なんです
けど。深いね。
いやこれ深いですよね。
いや本当このテーマ深い、
だからもうちょっとこうメンタルトレーニングの、うん、なんかこう効果っていうものとかが、うん、もうちょっとこう世間でもっともっと出てきて、
うん、
でそういうのって絶対、うん、その後にまた経験する受験勉強とか、
うん、
そういうのにも絶対影響してくるんですよ。
役立つと思う。
変に人と比べることばっかり意識しちゃうと、
うん、
逆に変に今度自分はダメだって思い込んでしまうような要素もそれだけ増えてしまって。
なるほど。
なんか本当は高いとこ目指したいのにでも自分はこんな位置にしかいないってところで自分で自分を苦しめてっていう、
うんうんうん、
受験生なんて結構そういうのでやられちゃう、受験打つなんていうタイプになっちゃう子なんかも結構いるんですけどね、
うんうんうんうん、
まあバスケだとそんな風にはなんないにしても、
うん
うん、やっぱりそういうのが嫌になっちゃってこうね、うん、やめちゃうとか、
うんうんうん
うん、諦めちゃうとかなんていうのもあるんじゃないかと思うので、
確かに。
てかもうその土俵に立ってる時点で結構すごいことだと思うんですけどね、もともとのその質問者さんのね、
そう
ね、その実技だけでもきちんと教えてもらえるっていう環境自体がむしろ整ってない今日この頃の中で、まあ、さらに上を目指されてるってことなんだなっていうのは感じますけれどもね。
そういうことですよ。でやっぱりさ、僕含めそうなんですけど、
はい、
なんかこれちょっと話がそれるかもしれないけど、スポーツしてると、
はい、
やっぱり一線でねスポーツで活躍されてる人を見ると、はい、どうしても美化しがちでしょ。
そうですね。
ね、あの、はい、運動してる人は精神も整ってる。そんなこともないからね。
ですね、
うん、とんでもないやつもいるじゃないですか。
はい、
うん、だからやっぱり運動ができるスポーツで一線走ってる子だから精神も整ってるかっていうとそうでもない
ですね、
うん、強い弱いは強いのかもしれない、普通の人より分かんないけど、うん、
はい、
でもこう精神的にバランスが取れて、あの日頃の立ち居振る舞いから行いが全て正しいことばっかりするかっていうと別にそうでもないし、
はい、
うん、で今のはもう極論なんですけど、まあよくあるのは、
はい、
ギャップを感じることってないですか。
だ
から
ギャップ、
なんかプレー見てたらもうすごいこう能力持って発揮するんだけど、
はい、
飲みに行ってみたらなんか別に面白くねえなっていうねおとなしいみたいなねこうとか、
はい、
そうやね、あんまりこう喋るのが苦手でみたいなね、
はい、
そういうギャップを僕は感じたから、迫力がないというかね、
はい、
コートに立ってたらあんなにこうオーラを発揮してる子が一緒にね飲み食いしてると普通だな君っていうねそういうギャップを僕はよく感じることあるんですけどね、まあバスケで一線であることは間違いないんですけど、まあ普通やなっていう。
だから横須賀の坂本町の田中千佳君なんかは、やっぱり自分のそのエネルギーにこう止められなくて、で逆についてこれないメンバーに対してなんだよみたいなところがあったらしいんですよね。
あ、なるほど、
でも本当に上に来たかったら、それじゃダメだって指導、坂本中の先生は女性の先生らしいんですけどね。
お、女性の先生なんだ。
それがヘッドコーチなのかサブの方の先生なのか分かりませんけども、そういう話をなんか彼に捕まえて話をしたらしいんですよね。
なるほど。
その辺からなんかちょっと彼のなんかこう、まあ、彼中心であることは変わらないにしても、多分チームメイトに対するこう要求の仕方とか、そういう部分が変わったなんていう、まあ、これは美談で、まあ、傍から見たらそんなに変わってないように見えて、まあ、そばでずっと見てる人からすると良くなったなって部分が多分出てきたんだっていうことなんだと思うんですけど。
なるほどなるほど、
そんな話もあるそうですし、
なるほどね、
まあ、でもいい質問ですよね。
いや本当にそう思いますね、
ありがとうございます、
ね、フェアリーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
またこうやってね深い質問投稿してほしいですね。
そうですね、
まあ今日はこんなとこですか。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しい
会話。
どうぞ。
あのオープニングの私の一言になんで突っ込んでくれないでスルーしてここまで来ちゃったんですか。
ほんまや、それ最後になったわちょっといつも俺逆においお前ら突っ込めって言ってんのにほんまや、ちょっと着ぐるみいつも笑わせてもらってますけど。
いや着ぐるみではないんですけど、
ね、着ぐるみじゃない。何あの顔突っ込むやつ、あれなんていうの。
あれなんていうんですよね、あの顔だけ出すやつですね。
そうそうそう、いろんなこう、
名称知らないんですけどね。
いろんな場所にいた観光スポットに行くとあるよねあれ。
そうですね、まあ、着ぐるみ言ったのは第一弾があのね、まあ、あの山下清で、この前は忍者の格好してたわけですけど。
おお、黒忍者やったね。
そうですね、あれはまあプライベートで、まあ、滋賀にちょっと私に世話になった人がいるんで、まあ、会いに行ったついでにですね、まあ、伊賀上野ってところ行ってきまして、忍者の里ですね。そしたらなんかもう忍者の格好できるってなったんで、これするしかないな
やっぱりするんだ
ついでに刀も置いてあったんで、刀も持っていこうとしたら、あ、それは子供だけなんでって言われて。
おじさんはあかんって断られた。
はい。で、手裏剣投げとかあるんですよ。
え、本物のってこと？
本物なのかどうか分かんないですけど。
ガツって刺さるっていうやつ？
そうです。的があって、で5枚用200円かなんか投げれるとか言って。
それ本物の手裏剣やん。ほんま鉄製の？
鉄、いや軽かったですよ。
あ、軽かったんや。
だから本物じゃないと思うんですけど、作り物が。それど真ん中に命中して、高賞もらいました。
すげえ。
でその格好のまま忍者でまんま食堂にも入りまして、
写真撮られたりせえへんかった？
まあずるずるは見られましたけどね、でも親子連れで忍者の格好してるって人たちはいるんですよ。
あ、そうなんだ。
でも忍者で一人で歩いてる大人の人っていうのはなんかやっぱこの街の人なのかなと思って一回道聞かれました。
マジかよ。なんかあの観光ガイドじゃないけど、
なんかそういう人かと思われて一回だけ道聞かれましたね。
そうなんや、おもろいな。一人で忍者の格好してたんや。
まあそもそも伊賀忍者と甲賀忍者ってあるじゃないですか。あれ伊賀忍者が、伊賀上野っていうのが三重県になって、その隣にある滋賀県甲賀市っていうのが、まあ、甲賀忍者なんですけどね。山一つ隔てて、忍者が取り組み出てきたじゃないですか、 伊賀忍者と甲賀忍者って
出てきた出てきた、
服部くんが伊賀忍者で煙巻くんが甲賀忍者で、その忍者の里に昔から気になってた忍者の里にやっと行くことができます。
行ったんや。なんか他にもなんかないの、水遁の術やってきましたとか。
あ、なんかですね、そういう私が言ったのは伊賀忍者の方なんですけど、甲賀忍者の里に行くと、なんかそういうのができるのあるらしいです。
それ近くなん、山一つって言ってたけど車ですぐ行けるの。
車で行けば多分 3,40 分で行けるぐらいの距離じゃないかと思うんですね。それぐらいの
距離なんだ。
多分そうです。電車でも乗り換えを入れて、ローカル線の乗り換えを入れても1時間かかんなかったんで、そんな遠くないんですよ。
なるほど。
多分ね、お子さん行ったら喜ぶと思いますね。
甲賀は行かず、
いい年して行っちゃいましたけど
甲賀は行かず。
甲賀はもう時間の関係で、一応ネットで調べてどっち行こうかなと思ったんですけど、まあ、甲賀の方がちょっと不便なとこにあるみたいだったんで、
なるほど。
そうですね、またそのうちどっかで、あの、向こうなんか変身できる場所に行きたいなと思ってます。
なるほどなるほど、
皆さんにお見せできないのがすごく残念なんですが、
いやー、ほんとね、ツイッター晒してしまおうぜ、フェイスブックか、フェイスブック晒してしまおうぜ。
フェイスブックには一応載せてますけどね。
ねえ、
はい、
楽しいね、藤本君。
ツイッターはちょっとな、あれだな、ブリックスファンの人がすごいいっぱいいるところにバレますからね。なんか忍者の格好してこないんですかとか、向こう行ったら言われそうですから
ね。ああ、なるほど。おもろいね。
いや、でも本当にね、あのツイッターで思い出しましたけど、そのブリックスファンの人とかも本当にね、なんかもうアイドルの追っかけみたいになっちゃってますね。
ああ、そうな
ん？見に行った時に、渡辺さんがいないからとか古川さんがいないと思ったら、涙出てきてしまいましたとか、すごいいっぱいツイッターにそういうような投稿されてるんですよ。
すごいな、それ。
今日のベンチ見て、あ、もう古さんはいないんだと思ったら涙が出てきてしまいましたとか言って書いてあるんですよ。
そう、もうそれアイドルに使う言葉やからね。
そうです。
で
もこれ多分これブレックスだけじゃなくて、富山でも多分そういう風になってるでしょうし、やっぱりこうそこそこしょっちゅう試合をもう毎試合のように行けるようなお金を持ってるこう、ね、社会人の女性の方のファンたちっていうのはもう結構そんな風に皆さんなってるんじゃないかなと思います。
なるほど。
ストークスだって多分そうなってますよ。人数多い少ないチームによってあるでしょうけど、これはいいことだと思います。
いや、本当にそうだと思う。成長してきたね、バスケマーケットも。
そうですね。一緒に行ってる彼氏さんとか皆さんどういう心境なのか分かりませんけどね。
ほんまやな。
ね、ちょっと微妙な気持ちになっちゃうんですけどね、やきもちやってね。
やきもちやってね。
まあ、そんなことも想像できるような、こう、随分と面白くなってきたかなと思ってます。
なるほど。
はい。
いやー、楽しいお話ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
また近々ちょっと藤も登場がちょっと少なくなってたから、また出てきてくださいよ。
わかりました、
お願いします。
了解でございます。
はい、皆さんも第189回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。最後になりましたが、少しだけお知らせ。9月の29日に神戸はスポルテリアで、夜の20時からバスケットオークラジオの公開収録兼200回記念をやりたいと思いますので、ぜひオフレコじゃないわ、なんていうの、オフライン
で、
皆さんワイワイ一緒に僕らと酒飲み交わしながらのバストラ、交流深めていただきたいなと思ってますんで、来れる方はぜひいらしてください。
お願いします。
告知をしたいと思います。本日もお送りしましたのはキシッと
フジモンでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.